はい、皆さんこんにちは。
Hello everyone。
今日の学びのテーマは断食についてです。
The theme of today's learning is fasting。
まあ断食っていうのは、まあ、読んで字のごとく食物を断つ行為です。
Fasting is an act of stop eating as it says literally。
ですからこれはまず体的な身体的な問題ですね。
So this is, first of all, this is a physical matter。
ですからそれをするときに多少居心地が悪かったり、また特には苦しいこともあると思います。
So, when you do the fasting, you might feel uncomfortable, more or less, or suffer physically, and stuff like that.
そしてまたある人はこれを精神修行だと考えます。
Some people call it, it's a mental training.
しかしそれだけではなくて、これは霊的な問題でもあるのです。
Actually, fasting is not just those things, but spiritually, it is very significant.
ある断食は水だけで断食をします。
Sometimes, fasting is done only with water.
またある程度のカロリーを取る断食もあります。
Or there is other type of fasting with some kind of food.
また全く水も食物も全く取らないという種類の断食もあります。
And there is still another kind of fasting, like not taking in any kind of thing, water or food.
このような種類の断食はあんまりお勧めはできないんですけども、
This kind of fasting may not be recommended very much.
またある人は朝朝食だけの断食をします。
Or some people just fast, just having a breakfast only.
イスラム教徒がしているような断食というのは、この太陽が昇っている間だけの断食ですね。
For example, the Muslims do the fasting only during the sunlight.
まあ、とにかくさまざまな種類がありますけども、これらはすべては霊的に意味があるものです。
There are various kinds of fasting, but those things have a spiritual meaning.
そしてこれを通じて今まで乗り越えることができなかった霊的突破を与えることができます。
And you might be able to have the breakthrough which you have not been able to obtain through other means.
断食によって霊的世界に突破が与えられます。
There is a spiritual breakthrough through the fasting.
このヨシャパテ王様が、ヨシャパテ王がこの敵と戦うときに、
When King Jehoshaphat was fighting against the enemies.
アモン人、モアブ人の連合と戦ったんです。
This army was fighting against the allies of Moabites and Ammonites.
で、彼らの戦法というのはとても特別なものでした。
This time they used a special strategy.
それは戦う者の前に賛美をする者が出ていて戦うものだったんです。
When they were going to the enemy's camp, the front line was the people who were going to worship God.
そして賛美をする者たちが主に感謝せよと歌いました。
And those people in the front were praising God, give thanks to God.
その時に敵が混乱したんです。
At that time, there was a confusion in the enemies.
敵が同士打ちを始めました。
And the enemies started to fight against each other.
まあ、この出来事というのは、この賛美の教えですね、霊的戦いの賛美、あるいは感謝の力というような形で教えがなされます。
And this shows the importance of praise and worship and also giving thanks to God in the spiritual warfare.
しかし忘れてはならないことがあります。
But there is something that you should not forget.
第二歴代史20章3節において、
In 2 Chronicles chapter 20 verse 3,
彼らは断食を布告したのです。
They declared fasting.Over all the nation.
敵を前にしてもうどうしていいかわからない状態になりました。
They didn't know what to do in front of the great army coming against them.
そして彼らは主に呼び求め、そして断食を布告したんです。
They called on to God and they declared the fast.
そこにおいて霊的変化がもたらされました。
At that time, there was a change, a spiritual change occurring.
そして予言が与えられ、励ましが与えられました。
And the prophecy came, and then encourage came.
そして彼らは賛美と感謝によって打ち勝ったんです。
And through the praise and worship and giving thanks to God, they won the victory.
このように断食というものは目に見えないものです。
Fasting is invisible.
賛美やこの歌を歌う、そのようなことに比べたら、あるいは予言に比べたら地味なことかもしれません。
Compared with the praise and worship or prophecy, fasting may seem doesn't show too much.
けれどもこの霊的戦いの土台を作るために、霊的突破をもたらすために有効なものです。
But this is very effective to put the prepare for the spiritual breakthrough and victory.
ですから皆さんがこの学びを通じて霊的突破を受けるため、またさまざまな変化をもたらすためにも断食をについて学んでいただけたらと思います。
So I hope that you will learn fasting as a spiritual powerful weapon.
では断食とは何かについてまず最初に見ていきましょう。
Let's look at what fasting is.
マタイの福音書17章からですね。
The Gospel of Matthew 17.
断食とは何か。第一、霊的権威を高める。
Number one is to raise the spiritual authority.
マタイの17章19節から21節までを読みします。
17 verse 19 to 21.
その時弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか？イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます。もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。この御言葉はこの弟子たちが悪霊を追い出せないで苦労していた時に語られたものです。
These words were spoken when the disciples were struggling to cast out demons.
で、ここでイエス様は信仰の大切さについて語っています。
And Jesus talked about the importance of faith.
信仰があるならば山が向こうに移るぐらいにのそのような力を持っていると言われたんです。
Jesus said, if you have faith, you can move the mountain.
で、私たちは信仰に力について学び励まされるんですけども、
we learn about the faith and we get encouraged.
しかしここで21節でイエス様がただしという言葉が使われています。
But verse 21 says, except by prayer and fasting.
ただし祈りと断食が必要であると言ってるんです。
But it says here, prayer and fasting are necessary.
つまり私たちは信仰によってかなり多くのこと、すごい奇跡を行うことができるとここでは語っています。
It talks about the faiththat has the power to do many things, miracles.
しかし時にはどうしても乗り越えることができない壁にもぶつかることについても語っています。
But sometimes it says that there might be walls that are so difficult to go over.
そしてイエス様がその解決策を教えてくださっています。
And Jesus is teaching us how to get over that obstacle.
それがこの断食の祈りなのです。
That is a prayer and fasting.
まあ、以前私がこの御言葉を教えるときに、このマタイの17章ではなくてマルコの9章から教えていました。
Before, when I was teaching about this matter, I quoted not this verses, but from Mark.
なぜならそちらの記述には断食について書いていなかったからです。
Because the other part did not mention fasting.
まあ当時私はそんなに、まあ断食はしてましたけども、今ほどはしていなくて、断食の力についても知りませんでした。
Before, I was not doing much fasting and I didn't know the power of fasting.
ですから、まあ断食が書いていないマルコの方を引用してたんですけども。
That's why I used to quote the verses in Mark which that did not mention fasting.
しかし今私は自信を持ってマタイの17章から語ることができます。
But now I have confidence to quote these verses.
なぜならばこの断食の力を体験してるからです。
Because I experienced the power of fasting.
実際私のミニストリーにおいても大きな霊的解放やまた癒しがもたらされるときにこの断食が関係しています。
And in my ministry, actually, a big ministry of deliverance or the spiritual warfare have been done with fasting.
ある期間断食したその最終日であるとか、その初日にこの大きな技が起こっているんです。
A great miracles or works of God were done at the end of my fasting day or the beginning.
断食によって霊的権威を増す。それによってミニストリーをしていくのです。
And through the increasing of the spiritual authority through fasting.
何年も前のことですけども、
some years ago.
私の家にある行き場のない女性がいたので、その方を私たちの家に招き入れました。
We invited somebody who didn't have any place else to go, so we invited her to stay here with us.
まあそんなによく知ってる人でもなかったし、クリスチャンでもなかったんですが。
We didn't know her very well, and she was not saved yet.
まあ私たちはこの 行く場所がないということで、私たちの家にしばらく住まわすことにしたんで。
But we, because she didn't have anywhere else to go, so we decided to accept her and let her stay with us for a while.
そしてまあ数週間経ってからイエス様を信じはしたんですけども。
After some weeks, she believed in Jesus.
まだまだ癒されなければいけない領域や解放されなきゃいけない束縛というものがありました。
She had some bondages or the areas to be free from.
で私たちはその解放の時を待っていたんですけども
We were waiting for the timing for her deliverance.
私が1週間を断食したその最終日にそのことが起こりました、
The last day of my fasting for one week that happened.
まあ、その方には前から言ってたんですね
I used to tell her, from before.
この悪霊的な現象が起こった時が一番解放にいい時だからいつでもいいからその時は教えてください
When there is a manifestation of evil spirits, that is when that the deliverance is going to be given. So you can call us anytime when that happens.
夜中でもいいから私たちの寝室のドアをノックしてくださいと言いました。
So we asked her to call on us whenever that happens, even at midnight.
ね、そしてそのことが起こりました。
And that happened.
まあ、夜中にその方はこの悪霊に悩まされ悪夢を見て、そしてもう苦しかったんですね。
She was troubled with nightmare and she was suffering with this manifestation of evil spirits at midnight.
つまり悪霊現象が起こっていたということです。
The manifestation was happening.
まあ悪霊現象というとちょっとなんか恐れを感じるかもしれませんけども。
You might be afraid when you hear that kind of a word like manifestation.
まあ時には震えたり倒れたり音がしたりそのようなことが起こります。
You hear some noise or you fall down or things like that.
でも実はそれは恐れるべきことではありません。
But there's it's nothing to be afraid of.
なぜならそれはチャンスだからです。
Because that is opportunity.
なぜなら悪霊というのは隠れていた方がいいんです。
For evil spirits, it's better that they are not seen.
隠れて私たちに気がつからないように働いた方がいいんです。
They want to work when they are not seen or noticed.
にもかかわらずその悪霊現象が起こるということは、
But then this kind of a manifestation appears.
あるいはそれはもしかしたら私たちを脅かすため、脅かすためであるかもしれないけども。
Maybe that happens to intimidate us.
実はそこに悪霊的な問題があることを私たちが察知できるわけですから。
But through that we can recognize there's a problem.
それは解放のチャンスでもあるのです。
And that's why we can say that this is an opportunity for deliverance.
そして私たちはその機会を生かし。
We took use of that, took advantage of this opportunity.
解放のミニストリー、すなわち悪霊の追い出しをしたのです。
We did the ministry of deliverance.
そしてその方は解放されました。
And she got delivered.
このように霊的権威が増すことによって、今までできなかった働きが簡単にできるようになります。
And through the increase of spiritual authority, we can do the ministry which we have not been able to do before.
ではどうしてこのように霊的権威が増すのでしょうか。
Then why does the spiritual authority increase with fasting?
この霊的権威というのはイエス・キリストによって与えられるものです。
Spiritual authority is given by Jesus Christ.
ですから、この私たちのうちに住んでおられるイエス・キリストが生きてくる。それによって霊的権威が増してくるんです。
That's why when Jesus Christ is more alive in our lives, then we will have more spiritual authority.
ですからそのために必要なのはキリストの命が明らかにされ、表されていく必要があります。
For that purpose, the life of Jesus Christ has to be manifested through our lives.
ローマ人への手紙の8章12節から14節をお読みします。
Romans 8, 12 to 14.
ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。まあここに体の行いを殺すと書いてあります。
It talks about killing the work of flesh.
それによって私たちが生きると書いてあります。
Through that we live.
もちろん体の行いを殺す行為が断食だとは言いませんけども。
I'm not saying killing of the flesh is the fasting.
それに限定されるものではありませんが。
It's not only fasting.
確かに断食によって私たちのこの体の必要な欲求、最低限必要な欲求ですらそれを拒否するということは。
But by rejecting the basic needs of our physical body.
それは体の行いを殺すことを意味します。
That can mean that we kill the work of flesh.
私たちはこの食べること、食べる権利を持っています。肉体を支えるために必要ですけども、それを自分の意思によってそれを拒否するということです。
we have needs in a physical body, but by rejecting this, we can kill the work of flesh.
この死ぬ時に生きるというのは聖書の原則です。
By dying, we live. That is the biblical principle.
マタイの福音書16章24節25節にこう書いてあります。
Matthew 16 verse 24 and 25.
私たちはキリストの命を体験しなければならないんです。
We need to experience the life of Jesus.
それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。26節。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいのでしょう。ここに書いているのはこういうことです。
What it says here is this.
誰でも私たちはこの自分自身の十字架を負わねばならないと。
Each one of us has to carry our own cross.
そうでないと私たちは自分の命を失ってしまう、誠の命を失ってしまうということです。
If not, we will lose our true life.
命を救おうと思う者はそれを失ってしまいます。
To try to save our soul, we will lose life.
まあ断食というのは死ぬ、文字通り死ぬ行為ではありませんけども。
Fasting itself is not dying.
この体の行いを殺すときに、
But by killing the work of the flesh,
キリストの命が豊かに表されてくるのです。
The life of Christ will be manifested abundantly.
第二コリントの4章6節から、失礼、そうですね、6節からの文ですけども、まあ、4章11節だけでいいです。お読みします。
2 Corinthians 4:11。
私たち生きているものは、イエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。私たちはいつも絶えずイエスにあって死に渡されていると聖書は言っています。
The Bible says we are always exposed to the death of Christ.
私たちの体が死にさらされるときに何が起こるんでしょうか。
When we are exposed to death, then what happens?
それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されると書いてあります。
Says here, the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh.
つまり私たちはイエスの命を体験するということです。
That means we will experience the life of Christ.
このキリストの命が豊かに表される方法はもちろん他にもたくさんあります。
There are many other ways for the life of Jesus to be manifested in our lives.
それは賛美であり祈りであり、
Through praise and worship or through prayers.
御言葉を通じてキリストの命を私たちは体験することができます。
And also through the word of God, we can experience the life of Christ.
しかしそれらだけではどうしても超えられない限界というものを感じることがあるのも確かです。
But sometimes we may feel the limitation.
もしそれを感じるならばこの断食をお勧めします。
If you feel the limitation in you, then the fasting is recommended.
神様はこの方法を私たちに与えてくださったのです。
God also gave this as a way for us to experience the life of Christ.
またこの断食というのは主ご自身を求める行為でもあります。
And number two is fasting is an act of seeking the Lord.
ルカの福音書の2章を見ますと、
Luke 2,
ここに死を待ち望んでいたシメオンとアンナの話が出てきます。
Talks about Simeon and Anna who were seeking the Lord.
Anna はかなり長い年数宮を離れず、夜も昼も断食を持って祈っていたんです。
Anna did not leave the temple of God, and for many years she was praying and fasting.
そして彼女の祈りというのは死を待ち望む祈りでした。
Her prayers was the prayer of seek the Lord.
そして彼女はこの祈りによってこの初臨イエス様が最初にお生まれになった時、その目撃をすることになったのです。
And through the prayers, she was able to be witness of the first coming of Jesus.
私たちはこの祈りによって、断食によって、この主ご自身を待ち望みます。
We seek and we wait on the Lord through fasting and prayers.
雅歌の8章は、この私たち教会が主を待ち望むこの祈りについて書いてあります。
Song of Songs, chapter 8, verse 5.Talks about our waiting on the Lord.
8章5節にこう書いてあります。
Chapter 8, verse 5.
愛する者に寄りかかり、荒野から登ってくる人、生みの苦しみというキーワードがたくさん出てきます。
It's like the labor pain or the depending on the loved ones.
まあ新改訳聖書ではちょっと分かりにくいんですけども、英語の聖書や新共同訳聖書を見るとよく分かります。
You can understand clearly in the English version.
新改訳聖書が分かりにくい一つの理由は、誰が語っている言葉かがはっきり定義されていないからです。
And in this Japanese version, it's not, it may not be clear because you don't know who is addressing.
つまり、英語の聖書や新共同訳では合唱であるとか乙女の歌とかいろいろちゃんと誰が語っているかについて書いてあります。
For example, in English version, each verse is clearly stated who is addressing these verses.
そしてここの8章5節において、
Chapter 8, verse 5.
私はあなたを呼び覚ましましょう。あなたの母もここであなたを身ごもりました。あなたを産んだ方もここであなたを身ごもりました。ここにおいて身ごもりの苦しみについて書いてあります。
It talks about the labor pain.
しかしこの苦しみを通じて生み出されるんです。
Through the labor pain, the birth is given.
この乙女がこの死を待ち望む、教会が死を待ち望むことも苦しみを通じて待ち望みます。
The church is waiting.On the Lord through the labor pain prayers.
私たちは生みの苦しみをする必要があります。
We need to go through this labor pain.
それはいろんな方法がありますけども、その一つが断食なのです。
There are many ways for this kind of prayers, but one of them is through fasting.
今この日本においても主の御顔を主体求めるムーブメントが起こっています。
Right now in Japan, there's a movement of seeking the face of the Lord.
このイエス様の御顔を主体求め、そしてこの花婿が来られるのを待ち望む祈りです。
And this is a prayer to seek the face of the Lord and also for the bridegroom Jesus.
つまり何か課題に従ってお願いをする祈りではなくて、主ご自身を求める祈りです。
It's not prayer according to the prayer requests, but it's a prayer to seek God Himself.
主を待ち望むといえば、この弟子たち、使徒たちもはじめ120人の弟子たちがこの主を待ち望んでいたんです。
Concerning waiting for the Lord, in those days the 120 disciples, including the apostles, were fasting and praying.
イエス様は死からよみがえりました。
Jesus resurrected from the death.
そして彼らに姿を現したんですけども。
And he appeared before the disciples.
しかしその後天に上げられました。
And after a while, he was lifted up to heaven.
その前にイエス様は弟子たちにあることを語られました。
And before he was lifted up, he told the disciples something.
それはエルサレムに留まって父の約束を待ちなさいというものでした。
That was to stay in Jerusalem and wait for the promise of the Father.
それゆえ彼らは高きところでこの約束の御霊、聖霊を待ち望んでいたんです。
That's why they gathered together in the upper room and waiting for the promise of the Father, which is the Holy Spirit.
この時に彼らはただこの集まって祈ってるだけだったんでしょうか。
Were they just gathering together in that time?
聖書にははっきり書いていませんが、彼らは断食をして祈っていたと私は思います。
The Bible does not clearly state that, but I believe that they were praying and fasting.
なぜならマタイの福音書9章15節にこう書いてあるからです。
Because it says in Matthew 9:15 says,
イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時に断食をします。このようにこの文字通り理解するなら、断食とは神がを求めているんですけども近くにおられない、そのような時に断食をするんです。
The fasting is down when you seek the Lord but he's not near us. That's why we seek the Lord.
ですから彼らがイエス様が天に上げられた後に彼らはこの御言葉を思い出したはずです。
Disciples must have remembered when Jesus was lifted up to heaven these verses.
花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間は断食はしないんです。
The friends of the bridegroom were not fasting while the bridegroom was there.
しかし花婿が取り去られるなら断食が必要です。
But when the bridegroom was removed, then they fast.
皆さんは花婿を求めているでしょうか。
Are you looking for the bridegroom?
もちろん皆さんのうちにはイエス様が住んでますけども。
Of course, Jesus dwells in you.
神の御声が聞こえない時があります。
Sometimes we cannot hear the voice of God.
忘れ去られたように感じる時があります。
Sometimes we feel like we are forgotten by God.
その時にどうすればいいんでしょうか。
Then what should we do?
断食をするのです。
We fast.
その時に断食をするんです。
We fast at that moment.
その祈りを通じて、この120人が心を合わせて祈る時に聖霊が注がれたんです。
And when the 120 disciples gathered together, praying and fasting, at that time the Holy Spirit was poured out to them.
そしてこの断食によって妨げを取り除いていきます。
And number three, through the fasting, the obstacles and hindrances will be removed.
私たちは主ご自身を求めていく時に、しかし時には妨げを感じます。
When we seek the Lord, there are sometimes hindrances.
ここでエステルの話をしたいと思います。
Now I want to talk about Esther.
ユダヤ人に民族的な危機が差し迫った時に、エステルは民全体に断食を布告しました。
Well, there was a crisis in among the Jews as a people. Esther declared fast for all the Jews.
まあこの時の断食は水も飲まない断食なので、ちょっとそれは一般的には進められる方法ではありませんが。
This fast was the fast even without water, and it is not generally recommended.
まあそれぐらい危機を感じていたということです。
And that's how the crisis was very strong.
このエステル記に出てくるモルデカイは聖霊の象徴です。
Mordecai in Book of Esther is a symbol of a Holy Spirit.
モルデカイの言葉によってエステルは立ち上がりました。
With the words of Mordecai, Esther stood up.
それは聖霊の促しに従って立ち上がる教会を表しています。
It represents the church, raised up by the prompting of the Holy Spirit.
ところで断食をするというのはどのような人がすればいいんでしょうか。
What kind of people should fast?
神によって召された人だけなんでしょうか。
Only the people who are called by the Lord.
この世の中の今の現状を見て、聖霊様は皆さんに何も語らないんでしょうか。
When we look around the world, isn't the Holy Spirit speaking to all of us?
ある人は言います。私は別に断食をするように神様には語られていないと言います。
Some people may say that I'm not fasting because I don't feel called by God to do that.
神に召されていないから断食をしないと言うんです。
Because I'm not called by God, so I don't do the fasting.
しかしそれは全く反対なのです。
But that actually is the opposite.
エステルは何のために断食したんでしょうか。
For what purpose was Esther fasting?
直接的な理由はこれ危機を脱出するためではないんです。
The direct reason for the fasting was not to escape from this crisis.
王に近づくために断食をしたんです。
The fasting was done so that she could approach the king.
なぜならば呼ばれていないのに王の元に行くならば殺される危険があったからです。
Because there was a danger of being killed if you go to the king without being called by the king.
エステル自身はこの王の力を信じていました。
Esther believed the power of the king.
そして彼女が王の元に行くなら必ずや王は願いを叶えてくださることを知っていたんです。
She knew when she approached the king, he would surely grant her desires.
ですからこの一旦王が立ち上がれば問題を解決することには何の疑いもなかったんです。
So she didn't have any doubt that once the king rose up, that all the problem will be solved.
しかし彼女にとっての問題は王に召されていなかったということです。
But the problem for Esther was that she was not called by the king.
王に召されていないがゆえに断食をしたんです。
She was fasting because she was not called by the king.
ですからこれは私たちにも同じことが言えます。
The same can be true for us.
私たちはもしかしたら皆さんは断食に召されているのを感じないかもしれない。
You may not feel called by God to do the fasting.
しかし呼ばれていないからしないのではありません。
But we should not do the fasting because we are not called.
呼ばれていないからこそ断食をするんです。
We need to do the fasting because we are not called.
私たちは知っています。神の元に行くなら必ずそこに解決があるということ。
We know that once we go to the Lord, there is surely the solution.
しかし私たちの手の多くの問題はまず神の前に行けないということなんです。
But many times the problem is that we cannot get close to God.
ですから私たちは断食をする必要があります。
That's why we need to do the fasting.
またこの祈りの答えが私たちに届くためにも断食が必要です。
And also we need to do the fasting so that the answer to the prayers may come to us.
ダニエル書の10章を見てみるなら。
When we look at Daniel 10,
このダニエルはここで満3週間の間ですね、ごちそうを食べず、肉もぶどう酒も口にしないという断食をしていました。
And this time, Daniel was doing the fasting of 3 weeks without having feasts or meat or wine.
まあその後この神様からの答えが来るんですけども。
And after that, the answer came from God.
まあこの3週間の間。何かこの答えがなかったなということでダニエルはちょっと心配してたかもしれません。
He may have been worried because the answer had not come during those time.
12節、13節をお読みします。
Verse 12 and 13.
ダニエル10章12、13ですね。彼は私に言った。恐れるなダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペルシャの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき、14節、終わりの日にあなたのために起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだが。ここに書いていることはこういうことです。
These verses mean.
ダニエルがこの神様に祈った最初の日からもうその祈りは聞かれていたと言います。
The prayer was heard since the first day of he starting to fast.
しかし問題はこのペルシャの国の君と呼ばれるこの悪霊、地域支配の悪霊ですね。それが妨げていたということです。
But what happened was the prince of Persia, that was the principality, spiritual principality.Demons was hindering that answer.
つまり祈りが答えられるのに妨げがあったということです。
There was a hindrance to the answers to the prayer.
このダニエルの断食を通じてこの妨げが取り除けられたんです。
And this hindrance was removed by the fasting of Daniel.
神が御使いを使わし、その御使いによって取り除けられたということです。
God sent angels, and through the angels, these obstacles and the hindrances were taken away.
ですから断食というものはこの妨げを取り除くんです。
Fasting will remove the hindrances.
またこの聖書の中に神の導きを求めて断食をしたという記述があります。
And also there is another point of seeking the guidance and the breakthrough.
最初に語った第二歴代史の20章の記述ですね。
As I mentioned at the beginning of this class, 2 Chronicles chapter 20 verse 3.
3節4節をお読みします。
3 and 4.
ヨシャパテは恐れてただひたすら主に求めユダ全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。20章の12節もお読みします。
Verse 12.
私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍にあたる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。彼らはもうどうしていいか分からなかったんです。
They did not know what to do.
その時に彼らは断食をしたのです。
At that time, they fasted.
それによって霊的突破が与えられたのは先ほど語った通りです。
Through that, the spiritual breakthrough was given.
そしてこの断食というのは霊的戦いの武器でもあります。
And our next point is, fasting is the spiritual warfare.Weapon.
まあ武器というと正確ではないと思います。
Well, weapon it may not be the accurate word.
なぜならこれは武器というよりも霊的戦いの土台だからです。
Instead of weapon, it may be the foundation for the spiritual warfare.
霊的戦いのための土台作りをするのです。
Fasting will bring about the foundation for the spiritual warfare.
イエス様はこのその生涯の働きの交渉外の初めに。このアラノに導かれました。
Before Jesus did the public ministry, he was led to the wilderness.
そして悪魔の試みにあったんです。
And he was tempted by the devil.
まあ彼はその悪魔の試みを御言葉によって退けたんですけども。
And he rejected all the temptation of the devil with the word of God.
この40日断食した後、イエス様はどのような状態になったんでしょうか。
After fasting of 40 days, how?Did Jesus become?
ルカの4章14節にこう書いてあります。
Luke 4:14.
イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られたとあります。
He came back to Galilee with the power of the Holy Spirit.
するとその評判が周り一帯にくまなく広まったんです。
And the reputation went around all the area.
どうして評判が周りに広まったんでしょうか。
How come this did this reputation go around the whole area?
それは彼が御霊の力を帯びたことによって著しい印不思議が起こったからです。
Because theTremendous signs and wonders were happening with because Jesus had the power of the Holy Spirit.
その霊的権威は一体どこから来たのでしょうか。
Where did this spiritual authority come from?
それが断食の力です。
That is a power through the fasting.
次のポイント、断食は破壊をします。
Number six, fasting will destroy.
まあ破壊というのはまず第一に先ほど語った肉の行いを殺すということにも似ていますけども。
It is similar to the killing of the work of flesh.
それを別の角度から見ていきたいと思います。
And now we want to see that from a different angle.
第一テモテの4章8節を見ると。
First Timothy 4:8.
ここに興味深い記述があります。
There's an interesting scripture.
肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。
The physical discipline is also useful, but the piety is very effective.
Amen.
Exactly the verses.
ここに肉体の鍛錬とこの霊的な鍛錬についてこのある関係があるようにして書かれてあります。
It, Here it talks about the relationship between physical discipline and spiritual discipline.
つまり信仰の鍛錬と肉体の鍛錬に似た部分があるということです。
There is a similarity between physical discipline and the discipline of faith.
皆さんは筋力トレーニングしたことがあるでしょうか?
Have you done the muscle training?
まあ、もちろん一日にしてそれができるものではありません。
You might not be able to do it in one day.
けれども数週間続けていれば目に見えるようにして効果が現れてくるんです。
But if you continue doing that kind of exercise or discipline for some weeks, you can see visible result.
この筋肉の作られ方にはあるこの法則っていうかね、ある原理が働いています。
There is a principle of developing the muscles.
この筋肉というのは風船を膨らますように徐々にできていくわけではありません。
Muscles are not developed like blowing a balloon. It doesn't happen like gradual.
まあ、トレーニングによって筋肉に負荷をかけるときに、
When you put the pressure on the muscle with the training,
そのときにこの筋肉が破壊されるんです。
Muscles get destroyed.
つまり死ぬということですね。
That means muscles die.
そしてその筋肉が今度は再生されていきます。
And then they get regenerated.
その再生されるときに以前よりも太く強くなって再生されていくんです。
When that happens, they get stronger.
つまりこの筋肉を作るためには筋肉を壊さなければならないんです。
That means when you develop muscles, you have to destroy the muscles.
ですからただ見せるために筋肉を強く見せるためには毎日トレーニングする必要がないと言われています。
But if you just want to look really masculine, the powerful muscles, then you don't have to do the exercise every single day.
そうではなくて3日とか4日空けてトレーニングするといいと言われています。
They say that you can do the exercise every 3 or 4 days.
なぜならば、まずこの筋肉を破壊するんです、トレーニングに。
First of all, the training will break the muscles.
そして2、3日経ってこの筋肉が破壊された筋肉が徐々に出来上がるのを待つんです。
Then you wait until the broken muscles will get regenerated in a few days.
筋肉が作られたらまたさらに破壊していくんです。
And then once they are regenerated, then you break them again.
まあとにかくこの筋肉と共通するように私たちの信仰というものを破壊される必要があるんです。
So our faith needs to be broken also.
へりくだらされる必要があります。
We need to humble ourselves.
私が断食をするときにいつも感じることはへりくだりです。
When I fast, I always think about humbling myself.
自分の無力さを感じさせられます。
I realize how helpless I am.
まだ自分がいかにこの食欲という誘惑に弱いかということを思い知らされます。
And I realize how weak I am to the physical appetite.
つまり、まあ、打ちのめされるということなんですけども。
I feel very broken.
しかし断食が終わったときに私はさらに新しい力を帯びて立ち上がることができます。
But after the fasting time, I can rise up again with new strength.
この古い構造が殺されて壊されて新しくされるんです。
Old structure is broken and the new structure will be built up.
つまり古い構造を壊すということです。
That means the fasting will break the old structure.
第一ペテロの4章1節から3節にこう書いてあります。
First Peter 4:1
このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水種、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふかったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。ここに4章1節にこう書いてあります。
Chapter 4, verse 1.
肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ったと。
Those who suffered in flesh will... He who has suffered in the flesh has ceased from sin.
肉体において苦しみを受けるときに私たちはこの古い構造が壊されるんです。
When we suffer in the flesh, our old structure is broken.
もし私たちが快適な生活に満足しているだけであるならば、それは非常に危険な状態であることを意味しています。
If we are just living comfortably in our daily life, that means that we are in a dangerous condition.
しかし私たちが自分自身を苦しみの場所、危険な場所に置くときに、
If we put ourselves in thesuffering place.
私たちは安全なのです。
Actually, that means we are in a safe place.
ある時、主が私にこう語られました。
One day, the Lord spoke to me.
もしあなたが自分で苦しみを求めないなら、
If you don't seek to suffer,
苦しみがあなたを追っていくだろう。
Suffering will, chase you.
私は苦しみに追いかけられるような生活はしたくありません。
I don't want the suffering to chase after me.
私は自分でこの主導権を取りたいです。
I want to take initiative.
ですから私は自分で苦しみを追いかけます。
That's why I chase after the suffering.
苦しみといってもそんなコントロールできない苦しみではありません。
It's not uncontrollable suffering.
この世界中ではキリストの皆ゆえに苦しんでいる人たちがたくさんいます。
Actually, in the world, there are so many people who are suffering for the sake of the name of Jesus.
牢につながれている人もたくさんいます。
Many people who are chained in the prison because of the name of Jesus.
私たちは彼らのために祈ることができます。
We can pray for them.
もちろん彼らと同じ立場に自分を置くことはできませんけども。
I cannot put in the same position.
しかしそうであるならばこの、まあ、変な人間的な言い方ですけども断食ぐらいしなければ申し訳ないと思います。
At least we can do the fasting.
それによって私たちはこの自分自身がの生活を壊していくんです。
And through that, we can break our old structure.
神様は何か大きなことを皆さんに要求しているわけではありません。
God is not demanding great things from you.
時々しかし私たちがそのような状態に自分を置くことは霊的な健全さのためにも必要なことです。
So, but it is spiritually healthy thing for us to put ourselves in this kind of a suffering condition.
新命記の8章2節から6節にこう書いてあります。
Deuteronomy 8:2-6.
あなたの神主がこの40年の間アロンであなた方を歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。まあ8-3節と思います。このような言葉が私たちに語られているんです。
These words were spoken to us.
人がその子を訓練するように、あなたの神主は私たちを訓練されるんです。
Our God disciplines us just like the parents discipline their children.
この訓練を通じて私たちは自分の心の内にあるものがあらわにされます。
Through the discipline, what is hidden in our hearts will be exposed.
しかしそれは私たちに豊かな命を与えるためです。
But through the discipline, we will be given abundant life.
そしてまたそれは人はパンでだけで生きるのではなく、主の口から出る一つ一つの言葉で生きることを学ぶためなのです。
And also we can learn through that that the man does not live by bread alone, but by the word of God that comes out of his mouth.
そしてこの断食は私たちに自信を与えます。
And the fasting will give us.Confidence.
まあ私も、まあ、救われた時から少しは断食はしていましたけども。
Since I got saved, I was fasting sometimes.
まあ今のような密度で断食をするようになったのはこの10年ほどの話です。
But I started to fast more frequently since 10 years ago.
この10年前に私たちの教会は困難の中を通っていました。
10 years ago, our church went through the difficult situation.
そういった中で神様は私たちを断食へと導いたんです。
At that time, God led us to fasting.
この最初に9日間の断食をしました。
I did the 9-day fasting.
その断食の中で神様が語ったんです。
And God spoke to me.
あなたにゴリアテの剣を与えると。
God said, I will give you the sword of Goliath.
で、ゴリアテの剣の意味が分かりませんでした。
I didn't know the meaning of that.
ゴリアテよりダビデの方がいいんですけどと私は思ったんですね。
At that time, I thought to myself that I would prefer the sword of David.
それでも私は聖書を調べました。ゴリアテの剣とは何なんだろうか。
Then I started to check out the Bible.
第一サムエル記の21章8節にこう書いてあります。
First Samuel 21 verse 8
8節9節を読みします。
And 9.
ダビデはアヒメレクに言った。ここにあなたの手元に槍か剣はありませんか。私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまり急だったので。祭司は言った。あなたがエラの谷で撃ち殺したペリシテ人ゴリアテの剣がご覧なさい。エポテの後ろに布に包んであります。よろしければ持って行ってください。ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った。それは何よりです。私にください。皆さん、この言葉はどういう意味なんでしょうか。
What does this mean?
ダビデは何て言ったんでしょうか。
What did David say?
このゴリアテの剣を見て、それは私にとって十分使えるふさわしい武器であると言ったんです。
When he saw the sword of Goliath, he said, "This is just right for me."
しかし、ダビデは昔からそうだったわけではありません。
But it was not like that from before.
もちろん彼は最初の戦いから勇者でした。
Of course, from the beginning, he was a warrior.
なぜなら彼はゴリアテを倒したからです。
So he beatGoliath.
このゴリアテを倒すときにまずサウル王は彼に鎧を着せました。
When he fought against Goliath, King Saul wanted him to wear the armor of Saul.
自分の剣を持たせたんです。
And also his sword.
しかしそれらのものは大きすぎてダビデは持て余してしまったんです。
But these were too heavy for him, and he couldn't fight with those things.
このサウルの剣ですら大きすぎて使えなかったんです。
He could not even use the sword of Saul. That was too heavy.
ですからゴリアテの剣に至ってはもう彼には絶対扱いきれないほどの大きな武器です。
So if that was so, the sword of Goliath was too much too heavy for him.
もともダビデはこのゴリアテの剣でとどめを刺したんですけどもね。
Of course, at the end, he used the sword of Goliath to kill him.
もちろんそうでありますけども、しかしこの振り回すためには戦うためには大きすぎたんです。
But to fight against the enemies, it was too big and heavy.
しかしその後もダビデは多くの戦いを経験し、
But after that, he experienced a lot of wars.
そういった中で彼はゴリアテの剣をも振り回せるほどの強さを手に入れたということです。
He got through that experience, he got strengthened and he was able to use the heavy sword of Goliath.
以前の私にとってこの断食というものは、まあ、霊的戦いにはすごく必要であることは知っていたんですけども。
Before, for me, the fasting, I knew that fasting is very important for the spiritual warfare.
しかし私には扱いきれない大きな剣だったんです。
But that was a big sword, like the sword of Goliath.
しかし神様が鍛えてくださいました。
But God trained me.
この筋肉が鍛えられて強められるように信仰を強めてくださったんです。
And it's just like muscles getting developed through the training, and God helped me to be trained in the faith.
そしてこのゴリアテの剣でやった断食を用いれるようになったんです。
And then God allowed me to be able to use the fasting as a weapon.
そしてそれによって今まで使えなかった武器が使えるようになりました。
And through that, I was able to use other weapons that I have not been able to use.
この教えを聞く皆さんの上にも神様が豊かに語ってくださいますように。
May God speak to you, as you hear this lesson.
そして今まで用いることができなかった霊的戦いの武器を用いることができますように。
So that you may be able to use this weapon of the spiritual warfare.
そのためにこの断食というものがその力強い土台を作ることになるでしょう。
And fasting will prepare the foundation for the spiritual warfare.
神様の祝福がありますように。
May God bless you.
アーメン。
アーメン。